一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを質問するもので、定例会に限って行います。今回は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。今回一般質問を行った議員は次の通りです。1、小林義満、日本共産党。2、西垣聡、自由クラブ。3、荒木真澄、公明党。4、中田正則、市民クラブ。5、倉田明、自由クラブ。6、三宅正樹、市民クラブ。7、前田聡、民社クラブ。8、小林義則、自民同友会。9、富田裕樹、大阪維新の会池田。10、白石恵子、日本共産党。11、細井薫、自民同友会。12、藤原道子、日本共産党。13、石田隆、大阪維新の会池田。14、内藤勝、民社クラブ。質問順。問い、地域防災計画と現実対応について、民社クラブ。発災に伴い市役所が使用不能、道路網が寸断、医療、介護、耐震化済み施設が被災した場合や、避難行動要支援者への対応は、また、災害時健康危機管理チームの設置の検討について問う。答え、関係機関、団体と連携強化を図る。防災拠点等の耐震化や代替施設の選定など関係機関とも連携し、業務継続可能な方策を検討する。要支援者対策は、地域避難支援協議会を設置し、地域団体と連携し、名簿情報等の適切管理に努める。また、チーム設置は想定せず、避難所での健康管理や、病院機能維持管理など、本市単独で体制構築。問い、南海トラフ大地震の対策準備は、大阪維新の会池田。南海トラフ大地震の発生が危惧されている。市民の命と安全を守るために、さらに危機意識の共有と対策を強化しなければならないと考えるが、現在の対策状況は。答え、地域防災計画の見直しを遂行中。府内自治体と府で協議を行い、備蓄物資の目標量や各種マニュアルの見直しなどを実施している。平成27年度においても、南海トラフ大地震の被害想定をもとに訓練を実施した。問い、AED のコンビニ設置について、自由クラブ。コンビニと24時間持ち出し可能な AED 設置協定を結ぶ考えはないか。答え、設置に向けて要請する。今後、住民票等のコンビニ交付に向け調整を予定しているが、AED 設置についても要請する。問い、共同利用施設、市民の声を活かして、日本共産党、朝日が丘会館など共同利用施設の再編は住民の納得と話し合いの中で進めるべき。会館はお祭りの道具置き場や行事のための調理の場、子ども会等の行事の場として多様な使われ方をし、また交通の便など地域的な事情もある。地域でのコミュニティの活性化には拠点となる施設が重要である。利用率だけ見ず、 市民の声を十分反映させ、時間をかけて進めるべき。答え、再編への取り組み、丁寧に進める。再編については、説明会で様々な意見を聞き、地域の事情、設置の経緯等の認識を深めている。再編の取り組みは、丁寧に進めたい。問い、地域文献制度10年間の効果検証は、市民クラブ。地域文献制度10年目の節目において、取り組みや現状、また検証するための方策は、答え、地域文献検討会議を設置。今年度、市民意識調査を実施。また、東京大学名誉教授である神野直彦氏を会長に迎え、地域文献検討会議を立ち上げ、効果検証する。問い、戦略的な観光地域づくりについて、大阪維新の会池田。観光庁が地域の観光課題に積極的に取り組む法人、日本版 DMO の確立を提唱している。関係者の連携強化と各省庁からの支援も期待できるため、本市も同様の法人を設立または季節法人にその役割を持たせてはどうか。答え、既存の組織で実現可能。本市においては、池田町歩き観光施設等担当者会議を設置し、連携した観光 PR をしている。今後も当会議を通じて、経済波及効果を目的とした観光事業を実施していく。問い、北貨物地区遊休地の活用について、自由クラブ。北貨物地区遊休地については、平成25年に官舎跡地と合わせて、物流拠点として活用することを本市から提案されたようだが、その後の経過は。答え、有効活用に向けて協議を進める。大阪国際空港については、第6次池田市総合計画において、都市核として位置づけており、雇用やにぎわいを生み出せるような一体的な利活用に向け、新関空会社等と協議を進めてきたところ、今後は新たに大阪国際空港の運営権者となった関西エアポート株式会社とも土地のポテンシャルを最大限活用できるよう協議を進めていきたい。問い、少子化対策、若者に安定した雇用を。日本共産党。統計でも多数の若者が結婚、子育てを希望している。希望を叶える上で安心して結婚できる安定した雇用対策を。非正規職員の正規職員への切り替えを。答え、若者の安定した雇用対策に努める。就労相談、支援を行い、就職説明会やセミナーを周知。非正規職員の待遇改善を行った。正規職員課は、業務内容を精査し、業格プランと照らし合わせ進めていく。問い、ふるさと納税制度の活用について、自由クラブ。ふるさと納税制度を活用した寄付金収入増に向けた具体的な取り組みは？答え、謝礼品と使途の両面から取り組む。謝礼品の金額の幅を広げ、内容、種類の充実に取り組むとともに、本来の趣旨である寄付の使い道についても充実させ、寄付謝礼品、使い道の両面から寄付の増収に取り組む。問い、中学校給食異物混入問題は、市民クラブ。平成26年度より始まった中学校給食の異物混入問題の現状は、答え、再発防止に向けて必要な対応を。本年度は4件の報告があった。委託業者には臨時指導を行い、必要に応じて体制の見直しを求める。問い、細郷学院を義務教育学校に、市民クラブ。 平成28年4月、義務教育学校が全国で22校誕生した。細合学園への制度導入について問う。答え、特色づくりの有効な手段の一つ。教育日本一の町池田にふさわしい教育充実のためにも、義務教育学校化は有効な手段の一つと考える。今後は学校運営に外部人材が参画するコミュニティスクールの制度導入等も含め、積極的に検討する。問い、教育日本一への取り組みは、市民クラブ。教育日本一に対する具体的な取り組みは、答え、今年度3つの新規事業。小中学校指導者派遣事業、地域学習教室事業、幼稚園通級指導教室開設事業をスタート。問い、少人数学級の拡充で豊かな教育を。日本共産党。子どもの貧困対策の柱として教育支援が大切である。教育日本一を進めるために来年度から新たに教育予算5000万円を上積みするとのこと。どの子にも行き届いた教育ができるよう、小中学校をすべて少人数学級にするよう計画的な取り組みを求める。答え、施策の一環として取り組みたい。少人数学級編成によるきめ細かな指導の充実や、学習支援で教育的効果があると認識している。教育の町池田として必要な教育施策として総合的に取り組む。問い、35人学級を小中学校全学年へ。日本共産党。誰もがその効果を認めている少人数学級は、子どもの悩みやトラブルの対応、学習を豊かにする上でも重要であり、教育日本一を目指すなら、35人学級を小中学校全学年に拡充すべきではないか。答え、効果的に必要な施策を検討。35人学級の必要性や、教育的効果は従前より認識している。来年度より35人学級も含めて総合的に教育施策を考えていきたい。問い、観光振興、日本遺産の認定について。市民クラブ。日本遺産に認定される基準とは。答え、審査委員会を経て文化庁が認定。我が国の魅力を十分に伝えるものかなどの基準に基づき、審査委員会の審査を経て文化庁が認定。問い、スポーツセンターの設備充実は。自由クラブ。小学生対象の高さ調整式バスケットボールリングの設置は。答え、財政状況に鑑み検討。財政状況に鑑み、今後の耐震改修工事もしくは建て替えの中で検討する。問い、私立池田病院の今後の在り方は。大阪維新の会池田。年間10億円以上も一般会計から繰り入れている私立池田病院の経営改善は、池田市政の最も重要な課題である。具体的改善策や経営目標、また現在の進捗状況は。答え、中期経営計画の見直しを検討。病棟再編も含めた中期経営計画の見直しを検討し、本年度末までに策定する新公立病院改革ガイドラインに基づいた計画において、今後の具体的な方向性を示していく予定。経営の健全化は不可欠であると認識、単年度での黒字化を目標として、さらなる経営健全化を進めていく。問い、ヘルプマークの普及啓発活動を。公明党。援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々のために、ヘルプマークの普及啓発活動をすべきでは。答え、有用な手段と認識、今後検討を行う。 現在ヘルプカードを作成し実施準備をしているところであるが、ヘルプマークも有用な手段と認識しており、今後検討を行う。問い、認知症カフェの広報活動について。大阪維新の会池田。厚生労働省は認知症の介護者の負担軽減策として認知症カフェを提言している。これは認知症について一般市民へ周知を図るものだが、本市の広報体制は。答え、関係窓口で開催チラシを掲示。認知症カフェについては、市役所や介護事業所、各包括支援センターの窓口で開催チラシを掲示し、相談者に周知を図っている。また、主催団体も利用者や地元町会等に案内をしている。問い、子ども食堂は市の制度で。日本共産党。子どもの貧困対策として、各地で子ども食堂の取り組みが広がっている。本市でも子どもの居場所づくりの一環として開設補助金を計上した。また、学校給食がない夏休み中に学園食堂の計画があるとのこと。良い取り組みだと思うが、子ども食堂とともに市の制度としての取り組みを求める。答え、市の制度として実施要項を作る。施行後、必要であれば拡充も考えたい。学園食堂は子ども食堂の一環として支援していく。問い、子どもたちの食への対応は。市民クラブ。子ども食堂への支援も採決されたが、子どもたちの食の問題は喫緊の課題であり、いろいろな配慮が必要であると思われるが。答え、市の課題として認識し検討。学校の長期休業期間中における学校給食の補完的な役割を果たすことは重要である。欠食児童生徒の食の確保を目的として検討。問い、福丸子ども県で子育て支援を。公明党。配布時期及び利用範囲の拡大で、ハイリスク妊産婦や子育て中の方々につながる機会が増え、さらなる子育て支援の充実となるのでは。答え、利用者や関係機関の声を聞き検討。今後は利用者の要望等を踏まえ、関係機関等と検討する。問い、病児保育実施について。自民同友会。病児保育実施についての見解を問う。また、近隣市における実施状況、実施に際してどのような問題点があると考えられるのか。答え、病児保育所の整備に向け準備中。現在の病後児保育所を病児・病後児対応型保育所に整備する計画で、本年12月から来年1月の開設に向けて準備中。また、府内では33市中16市で病児保育が実施されている。問題点は指導医の選定など、医療機関との連携が必要で、相互感染がないよう、衛生面、安全面に十分な配慮を行う必要があるため、安静室、トイレなど、施設面の整備が必要となる。問い、フードバンク事業を展開するべき。公明党。食品ロス削減に向けた取り組みとして、フードバンク事業や子ども食堂との連携の可能性を問う。答え、有効な施策と認識。当事業は重要な社会福祉活動と認識。今後、国や周辺自治体等の取り組み状況を踏まえ検討する。問い、福丸カーシェアリング事業。民社クラブ。今年3月末で終了した本事業の評価と今後の新たな展開は。答え、全国初の車椅子対応の事業が開始。環境面での温暖化ガス削減効果を当初約6トンと計画したが、 平成27年度末では当初に比べ4倍の効果となった。今後、環境に優しい交通手段の選択を促す環境学習に取り組むとともに、社会福祉協議会が車椅子対応の福祉車両カーシェア事業を8月から実施する。問い、栄町の公衆トイレ存続を求める。日本共産党。公衆の利益のため一般に開放されている公衆トイレの役割は大きく、栄町のトイレは地元から存続の要望があるがどうするのか。答え、一定の利用があり今は廃止しない。老朽化しているが一日約100人の利用があり現在は廃止予定なし。問い、コミュニティバスの導入について。自民同友会。調査や具体的な検討はされているのか、また調査状況はどのようになっているのか問う。答え、近い将来運行できるよう取り組む。平成23年度頃に実施に向けて阪急電鉄や阪急バスの乗降客数等のデータ収集、道路福音停留所運行可能な路線、問題点や実施方法など将来の可能性について検討していた。今後も近い将来運行することを前提に取り組んでいく。問い、管理公社検討委員会の審議内容は。民社クラブ。一般財団法人公共施設管理公社検討委員会が3回開催されているが、審議内容について問う。答え、管理公社の予算の執行状況を審議。検討委員会において、主に管理公社の予算の執行状況や、今後の市の補助金事業と指定管理事業の在り方について審議。問い、池田駅南開発株式会社の報道内容は。民社クラブ。新聞やテレビで駅南開発株式会社の架空塗装工事疑惑が報じられた。私のところに告発と書かれたビラが送られてきた。その内容は、前駅南開発株式会社会長であり、倉田市長の事務所の事務局長を務められていた人のことなど、いろいろと書かれている。この実態と内容について詳しく聞く。答え、聞き捨てならない内容を告訴検討。ビラに書かれている内容は聞き捨てならない。第三者委員会で解決できるものでない。名誉毀損で警察に告発する準備を進める。工事疑惑があたかも駅南開発株式会社の問題のように言われているが、実際の当事者は管理組合法人であり、告発も含めて弁護士と相談するとのこと。問い、池田駅南開発株式会社不正疑惑の調査を。日本共産党。池田駅南開発株式会社の管理費不正使用疑惑に対し、真相究明を求める。答え、会社等が行う調査の推移を見守る。当事者は管理組合法人なので、それらの調査の推移を見守る。問い、高田地域の安全対策について。自民同友会。高田小学校南西から北手島中学校南西の交差点までの高田地域における、中国自動車道下の側道の道路整備及び雑草や樹木の除去、並びに高田橋と高田橋北交差点の間の東側歩道に新規設置できないものか問う。答え、大阪府に対して要望。雑草や樹木等が繁茂している状況や交差点内の照度不足については認識しており、道路管理者である大阪府へ道路舗装、雑草や樹木の適正管理及び街路灯の設置を要望していく。問い、今井水路の整備について。自由クラブ。 今後の今井水路の整備・改修の予定は？答え、ハード・ソフト両面から対応。大規模改修については、立地上困難であることから、豪雨時にかかる負荷の軽減措置や土のうの整備など、ハード・ソフト両面から対応していく。問い、住宅用火災警報器について、自民同友会。設置が義務付けられてから様々な取り組みが行われたが、今後設置率が 100% に近づくように、さらなる普及促進活動の推進に向けた取り組みについて問う。答え、ホームページ等を活用し啓発。住宅用火災警報器の設置義務化より10年が経過するため、今後は設置率 100% に加えて、季節の危機についての維持管理についても、春のフェスティバルなどの各イベントやホームページ、市広報誌を活用して啓発を行う。